さて今回のまあ探究の目的というかゴールとしてはですね、単に物を買ってくれる人だけじゃない、もっと広い顧客の姿を捉えたいと。そして顧客が本当に求めている価値、例えば、ペットと安全で幸せに暮らしたい、こういう願いに焦点を当てると、どんな新しい発想アイデアが生まれてくるのか、そのあたりを、見ていければと思います。
はい。
じゃあ早速ですが、まず資料で言われている顧客の定義ですね、これを会社全体で共有することがまあスタート地点だと。これかなり広い範囲を指しているように見えるんですが、これはどういうことなんでしょうか？
ええ、この定義非常になんというか示唆に富んでいますよね。単に製品を買う人はもちろんですけど、これから買うかもしれない人、あるいは買わなくても例えば口コミなんかで良い影響を与えてくれる人。さらにここが、実に面白いところなんですが、資料によればですね、クレームを言う人、このクレームを言う人でさえ、その裏に製品とかサービスへの、まあ、一種の期待とか愛情みたいなものがあれば顧客とみなすという、そういう視点なんですよね。
へえ、愛情ですか。
ええ、単なる不満というのとはちょっと一線を画している、そこがまあポイントかなと。
なるほど、クレームの裏にある愛情ですか。それはちょっと考えさせられますね。ただそこまで顧客を広く捉えると、じゃあどこに力を入れていけばいいのか、ちょっと見えにくくなったりしませんか？
ああ、それは良いご質問ですね。だからこそ次のステップが重要になってくるわけです。資料の中にドラッカーからの引用とされる部分がありますよね。家具を売るんじゃないんだと、顧客にどうなってほしいかを考えるんだという。
ああ、はいはい、ありましたね。
つまりその広い顧客定義の中から彼らが本当に実現したい状態、これに焦点を絞っていくということなんです。売上というのはまあその結果として自然についてくるものだという、そういう考え方ですね。
なるほど、闇雲に広げるんじゃなくて、顧客が望む理想の状態、これを深く理解することが鍵と。で、その具体的な事例として今回の資料の中心になっているのがペットと暮らす人々ですね。
まさにその通りです。ターゲットとしてはペットと一緒に暮らしているご家族とか、あるいは単身の方とかで、目的は単に何か物を売るってことじゃなくて、彼らがペットとより幸せに、そして安全に暮らせるようになること、これをサポートすると。資料にもありますけど、多くの飼い主さんにとってペットってもうなんか家族同然というか生活の中心ですよね。
わかります。
ですからそのペットの幸せとか安全っていうのはもう何よりもの願いになるわけです。
資料を読んでいて特にあーっと思ったのが、テレビの裏の配線コードの話です。我々人間にはまあ何のことなくなっても、ペット特に好奇心旺盛な子猫とか子犬にとっては結構危なかったりしますもんね。ごちゃごちゃしててちょっと危ない状態から、こうすっきりと安全な状態にしたいんだっていう、そういう切実のニーズが皆さんのメモからもなんか伝わってくる感じがしました。
まさにおっしゃる通りですね。その危険を避けたいとか、見た目をすっきりさせたいという具体的な困りごと、特にそのペットを守りたいという強い動機、これこそが新しい価値提案の、まあ、出発点になるわけです。資料で挙げられているようなコードを隠せるテレビ台とか、あるいは専用の目隠しカバーみたいなアイディア、
はい、
これはまさにそのニーズに応える形でこう生まれてきているんですね。単なる機能だけじゃなくて安心という価値も一緒に提供していると。
なるほど、その課題解決がそのまま製品アイディアにつながっているということですね。さらに資料にはそのペットとの暮らしの困りごとなんかをこう共有し合えるようなコミュニティサイトの構想というのもありましたよね。これはどういった狙いがあるんでしょうか？
これはですね、顧客のニーズっていうのを一回調査して終わりじゃなくて、継続的にしかもより深く理解していくための一つの仕組みになりえますよね。顧客同士が情報交換する中で、あ、こんな悩みもあるんだとか、こういう工夫してるんだみたいなことがこう見えてきたり、あるいはメーカーが直接対話することでより本質的な課題解決のヒントを得られたりする。顧客自身がその価値創造のプロセスにまあ参加していく、そういう場にもなりえるかなと。
なるほどなるほど。さて今回の資料をこう皆さんと一緒に読み解いてきて見えてきたこととしては、顧客をまず広く捉える、ではただ広げるだけじゃなくて、その本質的な願い、今回の例で言えばペットの安全と飼い主さんの幸せ、ここに深く寄り添っていくことの重要性ということでしたね。 これ皆さんがご自身のビジネスとか、あるいは活動の中で顧客について考える上で何かこう新しい視点とかヒントになりましたでしょうか。
そうですね。最後に皆さんに一つ問いを投げかけさせていただきたいと思います。今回見てきたように、例えばそのペットを守りたいというような非常に深いニーズに応えること、これは具体的な製品開発につながりましたし、さらにはコミュニティ作りにもこう発展していきましたよね。これをもう少し大きな視点で見てみるとどうでしょうか。このように顧客の根源的な欲求、まだもしかしたら言葉になっていないような深い願いを理解してそれに応えようとすること、これは皆さんの事業や活動の他のどんな領域にどんな変革をもたらしうるでしょうか。皆さんの周りにいる顧客がまだ言葉にしていないニーズって一体何だと思われますか。